音楽煮込み、阿部直美の心の旅、明日への言葉。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組は歴史を作ってきた偉人、今ご活躍をされている著名人の名言格言を取り上げてご紹介していく番組となっております。そして皆様の明日への活力、人生の道しるべのヒントとなるような番組にしていきたいと思っております。お相手は、
はい、ヒロの正蔵です。
よろしくお願いいたします、はい、
お願いします。
さあもう12月の30日、あと1日です、
まあね、早いもんでございますね。やっぱり
1年本当に早かったですよね、なんかどうでしょう、本当に季節があったのかなっていうことも、
まあ、秋がちょっとね短かって、急に暑くなって寒くなってって感じだからね。
本当にあっという間、なんか年を取れば取るほど1年って短いなっていう感じがするんですけどね。
まあなんだっけな、分母がでかくなるからですよね。
あ、そうなんですか。
最初は例えば12歳だと12分の1になるでしょ、だけどもう50でしょ、まあ、あなたも、
やめてよ、
四捨五入すると50分の1と、
いや待って、四捨五入して40です。
あ、40、まあ、四捨五入すると40分の1と12分の1では、やっぱりほら違うじゃない、12分の1の方が長いわけだから。そうなんですよ、分母がでかくなる。
そうだと何、1年が短く感じるってこと。
いやいや、だから言ってるじゃないですか、40分の1と12分の1はどっちがでかいですか。12分の1でしょ、まあ、長くなるってことですよ。
まあ、そうだ
けど、そういうことなんですよ。そういうこと
なんですね、
分母が長くなると、大きくなると
感覚の問題じゃないの。
違う、なんかそういう数学的な問題があるんですよ。
あるんですね、初めて聞きました、
はい、そういうことです。
あ、本当にそういうことなんですね、まあね、皆様もいろいろとお忙しく、まあ、クリスマスシーズン、
終わって
賑やかにしていたと思いますけども、私の方もクリスマスライブが、12月はね、何回あったのかなっていうほど、結構、はい、自分が主催するライブもそうですし、あとはね、ゲストとして呼んでいただいたりとか、あとはお店のイベントとして阿部直美を使っていただいて、クリスマスライブっていうこともね、していただきましてね、最後は23日でしたね。
23日
はね、2箇所、まあ、これはね、1箇所はね、もう阿部直美の専属の音響を入れて、
音響まで入れて、
はい、入れて、
じゃあでもでかい、もう100人とか200人ぐらい、
ああ、もうそんぐらいでも大丈夫な、音響なんですよ、セットね。
そうなんですか、
まあ、でもお店は
あお店
もうちょっとちっちゃかったんですけどね。そうそう、あえて入れて、
まあ、
生を
入れてね、
生をちょっと感じてもらおうということと、
あ
とその夜は逆に今度は、ギター1本ですね、まあ、音響はもう昼まで、はい、解散して、それで、まあ、お店さんの音響さんを使わせていただいて、ギター1本で、
ギター1本もいいと思いますよ、多分、
よかったですね、なんかそしたらね、弾き語りをね、これどうですか、やってみませんかというお話を、
弾き語りでお客さんが歌う、
そうそう、まあ、オープンマイクで、
で、
そしたら結構ね、やっぱそこほら歌を好きな人方が多かったので、
はい、
そう、もう遠慮しないで歌いたいと、
あ、ギター伴奏でね、
そう、で2人ぐらいはもう、あ、じゃあもう即決まってね、
すっと手挙げて、
そう、そうすると3番も次、もう決まりましたと、ね、そしたらね、歌いたいなっていうのがそばから聞こえてじゃあ4番じゃあ5番6番って言って、
大変じゃないですかね、ギターの人がね、かわいそうですねそれはね。
そう、そんなことない、勉強になるからいいと思うよ。
あ、なるほどね、
そう、まあそんなんでね、結構やっぱり生をね楽しんでましたね。
いやいいと思いますよ、やっぱ音楽はね、普通にライブっていうのは、ライブって生っていう意味ですからね。
そうですよね、でもほら演歌のやっぱりほらカラオケブームっていうのかな、カラオケ喫茶でまあ、通信カラオケで歌って競い合ってっていう、だから生ってなかなか、そう、
そういえば言ってましたよ、マネージャーがね、いや、なみちゃんうまくなったよね、なんかギターで弾くようになってから格段にうまくなったよって言われたんですよって、さっき自慢してましたよ。
マネージャーが誰かに言われたの。
そうそうそう、お客さんに言われたって言ってね。
本当に
格段にうまくなったよ、びっくりしたんだよねって。
いや、でも私自分でも、いや自分でも言ってるんです、前のね、事務所の 社長さんが、
うん、
歌手になったら、
はい、
カラオケでやったら下手になるだけだってやっぱ言われてたんですよ。
あ、
うん、なので、まあ、今ね、だいぶ何年も経ってですよ、
うんうん、
こういう活動をして、
うん、
改めてやっぱりそれは
ピアノだけで歌うとかね、
うん、実感しますよね、
うん、ギターでなんか格段にもう上手くなったってびっくりしたって。
格段なの？
そう、格段ってなってましたよ
でもいい、格段っていうことはすごいね。
うん、
あ、そう、
やっぱり生でやった方が歌が生きると思いますけどね。
そうかもしれないですよ、う
ん、それはまあその社長さんがおっしゃること。
そうそうそう、あと私の恩師もずっとピアノで教えてくださってるから、うん、
あ、なるほどね、
やっぱ私もこうその中にこう気持ちも入りやすい、表現もしやすいですけど、
うんうん、
カラオケになると、
うん、
このその時の気持ちってあまりもう関係なく、ね、私がついていかなきゃいけないなるじゃないですか、
ね、カラオケに合わせようとやっぱ歌わざるを得なくなっちゃうからね。そうそうそう、
うん、もっとゆっくり歌いたいのになとか、うん、だからそういったところができないのでね、やっぱりこう、うん、生でやりたいなと思いますよ。
格段に上手くなって、よっぽど下手だったんだってことでね
そ, の客そこじゃなくてもいいでしょ。
あ、まあね、
そうそうそう、
そんなことでしたね。
でね、まあそれはそれなんですけど、私ねちょっとね不思議なことがあって、12月毎月ですね、誕生日の、月の方にはおはがきを送ってるんですね、お誕生日メッセージとして。
なるほどね、はい、
うん、そしたらね、東北の方の石巻のね、うん、会員さんから連絡があって、
うん、
裏の名前がメッセージが違う方の名前だったと。
それはまずい
ですよ。そうそうそう
そう、今日だけ
やばーいと思って、
何やってんだーっつって。
でもただちょっと待ってちょっと待ってと、でそう思ってたんだけども、ちょっとしばらく気づかなくて、
うん、
そしたら2枚重なってたと。
お
はがきが、
はがきはね、あ、じゃあ合ってたっていうこと。
そうで、そんなことってあるのかなと思う。私そっちが不思議で不思議で。
まあいい加減にポンポンポンポンも入れたんだろうね。
いやいや、
ね、
入れたとしてもですよ、
はいはい、
だって別にどこに粘着があるわけでもないし、だからもしかしたらほら今切手シール使ってるんですよ。だからちょっと端っこがまあぺったりくっついたのかなと思うんですけど、でもそれだけでも普通剥がれるでしょ。
まあ入れた人がいい加減にポンポンって
、ね、いいからいいから入れた、そう、事務員だから。
そうです
か。そうするとそれをさ、遠くまでぴったりくっついていったわけですよ。これがもう不思議で不思議でしょうがなくて。
そうか、はがきを送ってるわけだもんね。
はがきなんですよ。
あ、そうかそうかそうか。なんか封筒に入れたわけじゃなくて。
違うんですよ。
あ、東北まで2枚くっついたまま行
った と。だから不思議じゃん。だってちょっとさ、シールね。
普通はね、パランとね、
剥が
れる
よね。そう、シールの端っこがくっついたとしても、ずれていくじゃないですか、だんだん。
なるほど、なるほどね。
それが、
ポストに入れて、向こうで集荷して、ね、トラックで運んで、それでも剥がれてなかったと。
そう、で、その方のお家に着くまで、その方も気づかなかったってんですもん。
あら。
そう、それが、
よっぽどペタッと
貼ってたんですよ。なんか、あれ？って思って、なんかそう、よく見てたんでしょうね。そしたら、2枚くっついてたって。まあそれでちょっとね、慌てて、
うん、
そのもう一人の東北まで行ってしまったのは、
うん、
埼玉さんだって埼玉の会員さんだったんですよ。で 今か止まってたと。
じゃあ石巻の化身になる、
ね、そうなの。こんな不思議なことがあるんだなと思って。まあでもね、これちょっと記念に思い出にということで、
ね、
遅れましたけどということはお伝えしましたけど、
はい、分かりました。
不思議でしょ、
うん、
まあね、うん、まあそんなことがあってね、まあ、だからなんだっていう、はいはい、ところかもしれないんですけ どでもね、待ってたの待ってたの待ってたのって、
あ、よかったね、
言ってくださってたのかのがもう嬉しくてね、うん、またねちょっと来年もね、うん、皆様の応援に応えるように頑張っていきたいと思います。
わ、は
い、
かりました、うん、
それでは今年最後の曲になります、ライブではねメインの曲となっておりますのでね、こちらを皆様にお届けしたいと思います。阿部直美の13月の陽炎カバーアルバムからスイカお聴きください。スイカ聴いていただきました、
はい、
うんうん、これはもう本当にね、この間のライブもね、
はい、
ちょっとそのアコースティックの時ですよ、この曲抜かしてたんですよ、
うんうんうん
うん、でもうじゃあ最後の曲って言って、
うん、
それではご挨拶をしましたらアンコールアンコールがかかってね、でじゃあどうしようか、じゃあスイカにしようかって言ったらもうヒューフーみたいな、
だいぶ浸透してきたってことですか。アベナミバージョンのスイカがね、
出ました、待ってましたみたいな、
待ってました、あ、
うん、なんか嬉しかったですね。
そうですか、
まあそんなことでね、まあ、先週は今まだまだ 引きずっている相撲界の、
そうですね、
はい、ちょっとね、貴乃花親方 の、 あの名言格言を先週から ねお伝えしてますけども、はい、まあ、今週も行きましょう、
はい、まあ、貴乃花、まあ、まあ皆さんご存知ですけどもね、第65代の横綱ということでね、うん、お父様は初代貴乃花なんだかな、
はい、
それの名前を引き継いで最初貴花座で、ね、
そうですね、
ずっとやってたけども、うん、貴花を襲名してっていうことで今はまあ、うん、一門の親方ですね、一門になってるんですよね、はい、貴乃花一門っていうのがあって、非常に真面目な方だと思いますけどね、まあ、うん、まあ、その他はご存知だと思います、皆さん、はい、
そうですね、はい、では行きます、はい、ただでさえ体が大きくて威圧的に見える力士が道の真ん中を肩で風を切って歩いている姿なんて私に言わせれば論外です。他に歩いている方々の邪魔にならないよう道の隅っこを歩くべきです。そしてその姿勢は四股を踏む型通り背筋を伸ばした凛とした風格であるべきと思います。まあ、こういうちょっとね、あの普通普段でもこういう心遣いっていうことを忘れないんでしょうね、
まあ、普段からねきちっとしなさい、うん、ということでしょうね、
うん
うん、すごいね、
すごいですね、うん、本当に、
まあ、普段ね、まあ、お相撲さんが歩いてると威圧感はあるってやるよね、
確かに、まあ、
事務所がね両国でしょ、
そうそうそうそう、
だからもう相撲部屋ばっかりだもんね、
そう、あのよくねお相撲さん歩いてますけど、まあ、あの上のあの、はい、上の方たちは見たことない
ん
です、
うん、あんまりね
、まあ、普通には歩いてないんでしょうね、
はいはい、
うん、まあそういうことですよ、あの威圧的にも見えてしまうので、
背筋をきちっと伸ばしてね、背中を丸くしてギターを弾いてもダメだよね、うん、確かにね、
そう、なんか言ってましたね、うちのマネージャーね、ほんとね、背筋がもうこうなんちゅうのギター弾いて
と猫背で
まん丸くなっちゃうの
そうなんですか
もういつも結構ずうずうしぐらいに体も大きくて、うん、あれなんですけど、ね、ギターを弾くと丸くなっちゃうからね、
背筋を伸ばして
もうちょっと伸ばしてね、はい、もらってね、
わかりました、
凛としてもらいたいと思います、はい、次、はい、兄弟であって兄弟以上の存在、語らなくても目が合えばわかる唯一の仲です。
これは 誰のこと、兄弟って、
うん、これ何だろう、あの弟子とか
あの、お兄ちゃんの話ですかこれ、
これ何だろうね、ちょっと言葉なんか抜けてるかもしれないですね、
まあやっぱりその一門ってことでしょうね、このね、お部屋のね、
うん、そうですね、
師匠と、
そうそう、
うん、
あと例えばあの兄弟子とかね、
そうそう
そう、そういった兄弟の話なんでしょうね、うん、
まあ、目が合えば分かると、
まあだって一個の目的がみんな一緒であれですから、
うん、
うん、やっぱそうでしょうね、
うん、
じゃあ次行きましょう、
はい、
やはり自分には実感として相撲界は縁の下の力持ちである女性に支えられてきたという思いがあるんです。女将業なんていうのはその最たるものです。弟子たちの身の回りの世話、お金の管理、食材の買い出しなど、おかみがいるからこそ男たちは相撲に集中することができます。そうだと思います。
まあね、
うん、
ま、あの土俵には絶対女性が立てないんですよあれ、ね、
うん、
土俵に立つことができない、入ることもできない、だから賞状を渡すところ女性総理大臣だったらどうなるのかなと思ってるんですよね、
あ、
あれね、確か女性が立てないはずなんですよ。
でもやっぱりこの本当に
だけどまあ、ね、その縁の下はやっぱりね、
そうそう、やっぱりこういうあのやっぱり心が、はい、あのあるっていうかさ、うん、あの例えばあのお酒を作るとかいうところも女性が入っちゃいけないとかありますよね、
はいはい、
うん、とかあのなんかそういうあるんでしょうけども、
だからこそ女性の方が重要だということでしょうね、
うん、であとはやっぱり世の中、
うん、
全て男性もですよ、
はい、
女性から生まれてくるからね、
まあそりゃそうですね、
うん、やっぱりあの女性っていうのはやっぱりすごい存在なんだと思いますよ、うん、母っていうね、
うん、
お父さんよりもお母さんっていくわけじゃないですか、
まあそりゃそうですね、どちらかというと、
うん、やっぱり女性を大切にしましょう皆様、
まあそうだね、まあ、まあそうですよ ね頑張ってやってるわけ
です
からね、
あのでも昔やっぱりあの日本ってちょっと男尊女卑、
うん、
の考えがちょっとあったじゃないですか、
はいはい、
で歌もねそうだったらしいですよ、でもあの悪友さんがこれじゃ日本はダメだと、ダメなんだと、もっと女性をね、もっと女性が前に出ていくこなんないとダメなんだと、うん、いうことを言ってたらしいんです。それで山本リンダさんの、どうにも止まらないとか、ああいう ああいう歌が生まれたらしいですよ。まあそういう世の中になった、なりましたけどね、
うん、まあその当時からウーマンリブっていうね、うん、言葉が流行ったんですよね。要はウーマンリブっていうと、まあ、女性解放みたいな。
ああそう、
うん、そういうことだと思いますけどね、うん、
じゃあいきますね、うん、土俵の上が本当に魅力的な場になるためにはあべこべに聞こえるかもしれませんが、どれだけ土俵の外で相撲道のあり方を体現できるかが重要なんです。
いますよねこれね。ステージではいい顔をしてね、人前ではいい横で裏でね、
うん、
やっぱり芸能界は裏と表の世界ですからね、
うん、だからこうなんだろう、みんな嘘の世界に見えちゃうんですよね、うん、まあ、あの、うん、どうせこれあのね、
うん、
決まってることだろうとか、まあ、どうせ台本があるんだろうとか、うん、わざとらしいとかね、
う
ん、
まあ相撲道はね、そうか、まあ、あのやっぱり土俵の下が重要だっていうこの高野花さんの言葉は大きいですね、
うん、なんかやっぱこの人は裏も表もないですよね。
あ、
そう見えないですもんね、
うん、なかなかね、そういうのはキリッとしてますよね、
うん
うん、
あのなかなか芸能界もね、やっぱりそういうあるべきなんじゃないかなと思うんですよ。
あ
の裏と表がはっきりしてるのはいいんですけども、うん、でもあのほら、もちろんほら夢を売るからね、
うん、
表からはあのいいんですよ。でも、うん、なんかね、あのわざとらしいとかあと、まあ、なんか響いてこないとかっていうにはやっぱりどっか作られちゃってる、まあ、
本物じゃないってことでしょうね。
そうそう、作られちゃってるっていうのがあるのかもしれないですよね、うんうんうん、まあそこは、まあ、
そこは確かにね、高野花さんの言うことを芸能界も聞かないとね、
う
ん、
そうですよ、
うん、
本当そう思います、う
ん、はい、
うん、じゃあいきますね、
はい、
競技が終わったら出番はおしまいというものではありません。勝っても負けても相手を敬おうとする姿勢であったり、 目上の者に対して礼儀正しく振る舞う礼節であったり、相撲には日本人として誇るべき美しい作法やしきたりが多く残されています。力士はそれを担っているという自覚を持たなきゃいけないし、また地域の人と交流を持ってそういう文化を普及させていこうという姿勢を持たなければならないと思います。立派ですね。
うーん、まあね、その出番、まあ出番だけで、あとはね、まあこの前白鵬さんのね、白鵬横綱のちょっと後のね、
うん、
物言いだったりとかね、なんか万歳強制とかね、
うん、
ちょっと問題にはなってますよね、
うん、
白鵬さん最近ちょっと評判が悪い
ですね。悪いですね。
なりましたね。
大丈夫です
か、ね、なんかすごい真面目な俺横、あの朝青龍と違って、
そうそうそう、
ね、
好きでしたけどね私も、
うん、なんか一気になんか落ちましたね最近。
最近ねちょっとね、あの事件からね、
むしろ朝青龍よりあの小ずるいんじゃないかっていう、
そうそう、ちょっとねその裏でっていうのがね、うん、なんか今なんか
出てきてますね、
ちょっと出てきちゃってますけどね、まあ、
本当かどうかは分からない、
真相はどうなのか本当、うん、あ、まあね、ちょっと、まあ、
だから、ね、うん、地域の人とも交流を持って、
うん、
あ、日本人が誇るべきね、いいね、礼節ね、
いいですね、じゃあいきます、
はい、
私は本当に多くの人に支えられて相撲を取ってきました。おかみさんをはじめ力士を陰ながら支援してくださる数々の女性、土俵を仕切る行司や力士の結神をする床山といった裏方の方々、共に切磋琢磨し合った仲間たち、そして相撲を愛して我々を応援してくださる多くのお客さん、それらの人々の後押しがなければ現役時代の過酷な稽古に乗り切れたかどうか、
うん、うん、まあ現役の時はねあれだけど、まあでも最近ほら、うん、の問題はちょっとなんかまあやりすぎかなっていう感じもあるので、
あ、高野花親方が、
うん、まあ、お兄ちゃんとの確執 ね、お母さんとの確執もあるわけでしょ、
うんうん、
そこはちょっとなんかずっと聞いてても、
うん、
なんでじゃあこうなるのかなっていうのはありますよね。
なるほどね、
うん、やっぱりだって礼節とすればお母様はねやっぱり大事だし、お兄ちゃんもやっぱ敬うのも必要なんじゃないかなと思わんでもないんですけどね。
確かに、
ね、
確かに、まあ、でももう、前ちょっと言っていたのが、まずは部屋を出て行ったと、
うん、
ね、そうするとだけど部屋を、この部屋を守るのは、
うん、
お父さんお母さんが作ってきた歴史を守る、うん、
まあ
ね、自分にはその役目があると、うんうん、だからその親方としての生き方をもう 自分の人生としたみたいじゃないですかね。
そうですね、まあ、だから実際はそうでしょうね。
だから責任、弟子たちを、うんうん、もう立派な力士にしなきゃいけないっていう、うん、もうそれだけなので、まあ、
親兄弟よりもね、うん、そういうことなんだと、大事にしたということだということでね、うん、
自分の使命、そう、使命がもうそこだ、もうすごい信心深い人なんでしょうね。
あ、なるほどね、
うんうん、そうだと思います、
うん、ではもう最近は貴乃花白鵬 VS では貴乃花なんですか、阿部先生と
か。私いや、わかんないんですけど、でも今回の問題を、ほら、例えばほら、何かをもう例えばもう言ってもいいんじゃないかとか、いろいろそういうこともあるじゃないですか、はい、だけどまた最近ね、ちょっとつい最近ですよ、はい、貴乃花親方もバッシング的なやっぱりありますよね、はい、そう言って、はい、うん、けどやっぱりなんかね、それにはまた何かがあるんじゃないかと、うん、いうことも話も出てますし ね、
まあ、芸能界もそうだけど古いからね、うん、新しい世代交代をする時期なのかもしれませんね、
うん、まあ、とにかくね、まあ、年明けて、はい、どのようになっていくか蓋を開けて、うん、ね、これ何が真実かっていうことが、
まあ、こうやって裏方を大事にしてね、
うんうん、
どっちもいい顔する人いるじゃないですかね、もうこっち
はまたそこ行くんですか、
ね、だからこういうピシッとまっすぐになるとねダメだということですね。
まあね、
裏方の方も切磋琢磨してね、お互いに、うん、響き合うと大事ですよ、
うん、これも、まあ、でもなかなかこう社会的にはちょっとこういう方も難しいですよね。
まあ、実際は ね、よかれ、
うん、もうちょっと、うん、もうちょっと
事なかれ主義も多少は必要だという場合もありますからね。
もうちょっとっていうのもな、
白黒ばっかりつけてるとね、
そう、うん、
ダメな時はありますからね。
そう、結局組織を動かしてる人が、うん、結局仕事が止まっちゃうわけですからね。
そうですね、うん、
まあ、確かにその裏を書いて、うん、そういう人たちがもう早く片付けようとして、うん、全部うやむやにしてしまうんじゃないかっていうことがあるから、ね、余計に黙ってるっていうね、見方もありますけども、ね、普通の一般社会だと、うん、ちょっとそういうこういう人がいるとちょっと、ね、
困っちゃうなっていうところはありますけどね。確かに
いいお前はクビだっていう会社も出てくるでしょうね、うんうん、
まあ、うん、まあ、今週もあれもう9話出ましたね。あら、
あ、もう一個もう一個盛り、
あ、もう時間ですよ。
あら、あ、そうですか、まあね、ちょっと、うん、まあ、今年最後のあれですけども、うんうん、まあ、まあ、裏方とかね、うん、支えてくださってる方がいるっていうことも忘れず、そして女性を皆様、は
い、大事にね、うん、ということですか、
敬って大事にしてください、
はい、マ
ネージャー聞いてくれ、はい、聞いてるかな、
聞いてないですよ、ガラスの向こうで
いや聞かせよう、はい、それでは、はい、次はエンディングです。いや絶対聞かせますから、うん、いやもう少しは優しくしてくださいっていうね、うん、
付き上がる人もいるからじゃないですかね
そっかそっか、うん、それはいいんですけどね、
うん、いやでこれ貴乃花が逆にそういう人だったら厳しくしてるでしょ多分。
あ、そう、ね、
女性だでも多分厳しくしてると思いますよ。
どうだろう、
弟子にも厳しくしてると思いますよ。で弟子が女性だったら、
まあ、
例えば
そう、うん、まあちょっと、うん、
今はね、厳しそうですよ貴乃花は。
でもね、
ピシッとしてそう、
厳しい中に愛があるんですよね。その家族以上の愛ですよ。
なるほどね。
まあ、うん。
だからそこに、まあ、もうでも終わりですよ。
また、
はいはい、
まだまだ、
はい、時間が。はい、
皆様本当に今年1年、
ね、
本当にありがとうございました。
お付き合いいただきましてありがとうございます。
ね、は
い、
ね、まだまだね、来年も続きますけども、
はい、
どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。はい、まだこの番組も、皆様からのお便りとお待ちしておりますのでね、こちらまでどしどしお寄せください。ファックス番号03-6659-9064。03-6659-9064。メールアドレス、安倍直美オフィス @gmail.com、安倍直美オフィス @gmail.com です。皆様からのお便りお待ちしております。
はい、よろしくお願いします。
はい、
今年一年ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、この番組は安倍直美と、
はい、広野正蔵で
お送りいたしました。また来年も聞いてください。お別れには安倍直美の割りなき恋聞いてください。それではさようなら。